社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、ブラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみです。今週はですね、まずご報告と言いますか、発表なんですけれども、7月1日にですね、新規事業所が開設いたしました。新規事業所を開設いたしました。おめでとうございます。バラスト社会保険労務士法人はですね、荻窪というところでやっておりまして、東京都の、杉並区荻窪、中央線の荻窪駅から徒歩5分ぐらいのところでやってる、まあ、従業員8人ぐらいのちっちゃな、社労士事務所にしてはそこまでちっちゃくないんですけど、ちっちゃな社労士事務所なんですけど、今回ですね、実は千葉県の流山市に新しい事業所を開設いたしまして、バラスト社会保険労務士法人2拠点で、今運営をスタートすることになりました。おめでとうございます。私。ことの起こりは去年ですね、なかなかこう、人を雇うということがですね、難しいというところにぶち当たりまして、というのも、その、アルバイトさん、扶養の範囲内で働いてくれるアルバイトさんみたいな感じの人を何人かこう集めたいっていうふうにまず思っていたんですけれども、扶養の範囲内で働きたい方もですね、大体皆さん、10時から、4時ぐらいまで働きたいんですよね。で、そうすると、入れ替わり立ち替わりっていうこともなかなかできなくて、雇ったら雇った分だけ席数がいるっていうところに、問題がありまして、できればね、オープンスペースにして、好きなところとか空いてるとこ座ってねでいいんですけど、いるときは全員いるし、いないときは3人ぐらいしか部屋にいないみたいな形になってたんですね。で、これ以上人を雇うんだとすると、もうまたリフォームするか、新しいとこに引っ越さなきゃいけないよね、という話にも、なりまして、さすがに、もう、杉並区っていうか、まあ、引っ越しって結構大変なんですよ。で、引っ越しで、事務所を大きくしていくのは、ちょっともう無理だよな、というのもあってですね。まあ、正社員の数を増やすかとか、いろいろと悩みを悩んでいたんですけれども、別の拠点を作るっていうのってありだな、と。で、別の拠点を作って、で、そこの拠点の周りに住んでいる、方を雇うっていうような形だったら、増やしたいなって思った時に増やせるよねっていうのがまず一つあって、で、たまたまですね、で、どういうところに出そうかなっていう時に、来やすいところっていうふうに考えると、まあ、子育て中の方が多いところだと、きっと、こう、いいよなというふうに、子育て中の方が働きやすい職場であるのは、自信を持って、思ってますので、ほとんどみんな子育て中なんですよ、うちの事務所。だから、そういうような方が、来て、仕事して、ちょっとね、リフレッシュに仕事しに来るみたいな、そういうような、ところに、がいいかなと思って、で、どこがいいかなと思った時にですね、たまたまですね、テレビで、千葉県の流山市が今すごくこう、子育て支援が厚くて、流入がすごいっていうのをたまたま目にして、流山市にですね、お話を聞きに行きまして、で、ついにですね、事業所開設にまで至ってしまったんですね。で、社労士法人って、社員というのが、まあ、役員にあたるんですけれども、社会保険労務士を持っている人が、一事業所に必ず一人常駐で必要なんですよ。ということで、千葉県にですね、千葉県でずっと開業して同じぐらいの年次がある人と、合併をすることになりまして、うちの事務所はですね、ついに役員二人体制でやっていくと、今まで私一人法人だったんですけれども、二人法人という形になりました。で、まあ、本当はそこで人雇ってどうのこうのって思って始めた企画だったんですけれども、いろいろなことがありまして、しばらくはですね、その、千葉の社労士の前から知り合いの方なんですけれども、その人が所長ということで、しばらく事務所をそこでやるっていうような形になると思いますので、もう少しですね、 回ってきたら、そちらの方でも新規募集をして、人を雇ってやっていきたいなというふうに思っております。これからですね、どんどん伸ばしていかなければならないというプレッシャーに、市川は押しつぶされそうなので、ぜひお仕事をください。お待ちしております。千葉県の方もぜひお問い合わせください。はい。ということで、今週はですね、ここから本編でございますけれども、今日は、セミナーの話をしようと思います。夏になるとですね、パワハラセミナー、セクハラセミナーというか、まあ、ハラスメントセミナーをご依頼をいただく機会がなぜか増えてくるんですね。まあ、夏なので、人事の方も一段落して、研修はそこの期間に入れようというような、年間スケジュールの会社が多いのかなというような感じもいたしますけれども、で、年間スケジュールの中で、まあ、ハラスメント研修を毎年一回やるっていう風にしている会社さんは結構多いみたいなんですよね。で、毎年やらせていただいてるところもあれば、まあ、自治体とか業界団体とかでちょっと呼んでいただいてっていうこともやっているんですけれども、まあ、ハラスメントセミナーがですね、まあ、今年も私の中で時期が来たなというような感じで、見直しております。で、こう、ハラスメントセミナーってすごく、いつもやった後に、ちょっとなんか、すっきりしないものが残るセミナーなんですけど、いつもね、これ資料を作って考えてると思うんですけど、これすごい難しくて、意外と訴えられると、パワハラ、特にパワハラですね。パワハラって、訴えられた時に結構会社が勝つ可能性が高かったりするんですよね。もう殴る蹴るとか、あともうあからさまな暴言とか、もうそういうもう暴言を何回も大きな声で言い続けるとか、そういうもう明らかですよねと。10人が見て10人が、これパワハラだよねっていうようなパワハラでないと、正直認められてない感じがするんですよね。で、認められたとしても、1事案につき10万円ですとか、なんか判例を出せば出すほど、ハラスメントって、なんかそんなに抑止力なくないみたいな感じになりがちでして、いつもですね、判例をこう並べて、こういうような判例があるので、ありますよっていうようなご紹介をこうしていくとですね、アンケートに結局は、泣き寝入りが泣き寝入りするしかないんだなと思いましたとか、そういうような感じの、感想をいただいちゃったりとかするんですよね。まあ、前にもちょっとね、このラジオで紹介したような気がするんですけども、一ついつもね、ご紹介するハラスメントのパワハラの、判例で、奈良医大のハラスメント事件、まあ、アカデミックハラスメント事件っていうのがあるんですけど、これ5つハラスメントだ、パワハラだって言って訴えられた結果、一番最初は5つパワハラだというふうに認定されたんですけれども、控訴した結果、最終的に1つしか認められなかった。まあ、1つ認められたんですけれども、その1つ認められたものも、まあ、慰謝料10万円ということで、結果的に、せっかく訴えたのに、それだけで終わってしまったというような事件があるんですね。で、本人も悪いよねっていうような、意味合いで、そのようになっているんですよ。例えば、その人に、その席を使っている人、まあ、被告の方、に許可を得ずにいない時に勝手に私物を移動させたっていうことがハラスメントの案件だっていうふうに一つ訴えられていたんですけれども、まあ、結果として、その人に席替えをするぞと、席替えをするから片付けてくれって言っていたのにもかかわらず、その当日になっても片付けてなかったから、もういない間にもう今すぐここ片付けないとしょうがないしって言ってやっったらしいんですよね。まあ、なので、理由があったので、ハラスメントではないですよね。とか、そういう本人が結局やってない、まあ、本人が、指示命令に従わなかったから、こういうようなことが起きたよねっていうことについては、認められてないんですよね。で、そうなると、結構不当に嫌がらせされたっていうふうに思いがちだけれども、客観的に見るとそうでもないよね。ということに対しては、ハラスメントと認められない場合が多いので、まあ管理職としては毅然と対応しましょうね、みたいな話も、ハラスメント研修の中には入ってきますし、あと、ただ、誰でも彼でも毅然とね、 怖い態度が正解なわけではなくて、まあそういうふうにした結果、ハラスメントとは認められない程度の指導だったとしても、空気が悪くなるとか、その会社の帰属意識が低くなってしまうとか、モチベーションが低くなってしまうっていうことは、即生産性に結びつく話ですので、そういうことはちゃんと気をつけながら仕事をしなければいけないよねっていう話もしなければいけないんですね。なので、厚生労働省が言っていて、判例が出ているハラスメントにならないようにしようねっていう話と、会社の中で生産性を上げるために、みんなで、心理的安全性の高い職場にして、ハラスメントが起こらないような環境を作りましょうねっていうのと、微妙に話が食い違って、ちゃうんですよね。でもまあこれ両方とも話必要だなと思って両方とも話をしてるんですけれども、まあいつもこのバランス感覚で、毎回悩むところではあります。まあ、今年もですね、いろいろなところでハラスメント研修をやらせていただきますので、頑張っていきたいと思います。あと客観的に見て、相当だとか相当じゃないとかっていうそのあやふやな言い回しがまあ、ハラスメントに限らずすごく労働問題には多くて、ただその客観的に見てとか、世間相場的にみたいな感じになるので、多分昔はこれ、その程度はハラスメントに当たらないよねって言われてたけど、今同じ件だったら認められるんじゃないかなっていうふうに思うような判例もありますし、そうですね。ハラスメントについては多分、どんどん厳しい方向に変わってるとは思うんですよ。まあ、逆に、解雇案件とか、最近解雇が認められやすくなってきてる傾向にあるらしくて、判例も昔は、こういうだったら絶対にダメだったのが、まあ、今は、そういう理由だったら解雇相当でしょうがないよねっていう風になりがちだったりとかするらしいんですね。なので、客観的に見て、合理的に見てっていう、その言葉で、調整をしてるんだなっていうような気も、します。そうなるとですね、今の感覚に、心を研ぎ澄まさなければいけないというようなことにも結びつくのかなと思っておりまして、まあ、そうすると、やっぱりハラスメントっていうのは、今すごく、基準が厳しくなりつつあるのではないかなというふうにも思います。ただ、やらなきゃいけないことをやらなきゃいけないという指示の仕方ですね。で、指示の仕方が厳しく指示しちゃいけない、まあ、厳しく指示をするっていうのが、ある程度ハラスメントに該当しそうになるケースが多いのであれば、そうすると文章とかで、淡々とやるしかないわけですよね。で、そうするとね、丸ハラとかね、文章だと冷たいとかね、そういうような、不思議なハラスメントが出てきますけれども、まあ、それについては、業務上の指示なので、丸をつけたからってハラスメントだっていうふうには、会社の仕事上はなりませんから、丸ハラっていうものがあるよねって話題にはなりましたけど、丸ハラをやめようっていうふうにしている会社は、おそらくないのではないかなと、と思いますので、まあそういうふうにですね、世間のその流れと、あと会社の中のその指示指導っていうのの、その切り分けをちゃんと考えておくっていうところも、会社には必要かなというふうに思ったりいたします。はい。ということで、今週はここまででございます。今週はですね、ちょっとご報告の時間が長くなってしまいましたが、今後もぜひ、よろしくお願いいたします。バラスト社会保険労務士法人は、労務相談、給与計算、手続き、得意としている社労士事務所でございます。社労士お探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は、バラスト社会保険労務士法人代表の市川めぐみでした。ありがとうございました。Thank you.